第5章、人の心を動かす教室集客のための文章術。1、生徒さんを引き寄せるコピーライティング。私が文章で集客はできるということを実感したのは、初めて募集したイベントが満席になった時でした。当時は主にブログで集客をしていました。会社から独立した私は、単なる高橋貴子という個人か、パン教室アトリエリブラの屋号の下で働くパン講師でしかないので、一般的には信用してもらいにくい状況であることはよくわかっていました。また、会社の名前があるから仕事を取れる、個人では仕事が取れないということは、営業で活動している際十分に理解していました。だから、自分が独立した時に一番心がけたのは、インターネットというバーチャルの世界で信頼してもらうことでした。基本的な活動として、顔をきちんと見せること、ブログを毎日更新することで、小さな信頼を積み重ねていきました。もちろん文章そのものも人柄がダイレクトに出るので、自分らしさは表現しつつ、独自の視点や考え方も伝えていきました。ただ必ず意識していたのは、読者、未来の生徒さんにとって役に立つ記事や面白いからまた読みたいと思ってもらえる記事を書くことでした。普段は信頼関係が構築できる内容や私の人柄を理解してもらえる記事を中心に書いて、ここぞという時にレッスン募集の記事を書くようにしていました。そしてこれらの私が書く文章に生徒さんが共感してくれて申し込んでくださるというこのシンプルな構造に感動しました。私個人への信頼がすなわち制約となります。生徒さんを引き寄せるコピーライティング、文章術は来てほしい生徒さんの心にぐっと響く文章です。ベースは共感。これを応用すると逆に来て欲しくない人を寄せ付けないことができるようになります。伝え方を工夫することで売り上げがぐっと上がり、理想の生徒さんだけに来ていただけるようになります。自分の文章で集客をコントロールできている感覚をつかめたら締めたものです。集客の実績が上がることで、ますます文章を書くのが楽しくなります。2、文章が苦手な人のための弱みを強みに変える文章術。私、文章を書くの苦手なんです。という方のお話をよくよく聞いてみると、大抵二つのタイプに分かれます。一つ目のタイプは、量を書いていないから、慣れなくて自分は書けないと思っている方。二つ目のタイプは、本当は書けているのに、わかりやすい構造になっていないため伝わらない文章になっている方です。一つ目のタイプは、量を重ねていくと自然に上手に書けるようになります。量質転化という言葉がありますが、まずは量をこなし、その後に質が上がってくるという原理は文章にも当てはまります。私はもともと文章を書くのは苦手ではありませんでした。でもそれは、小学校の担任の先生が日記を全員に書かせてコメントをくださっていたことがきっかけだったように思います。先生に喜んでもらえて、共感してもらえるコメントを書いてほしくて、小さい頭で必死に日記を書いていたように思います。コメントが嬉しくて、1年365日、日記を書く習慣がつきました。結果、必死に作文したのはその1年だけでしたが、ここで私の文章を書くことに対する抵抗がなくなり、先生を喜ばせること、伝わる文章を書くことを覚えたのは大きな財産だったと思います。二つ目のタイプは、文章の順番などが違っているために伝わりにくくなっています。このタイプの方は、意識して人に読んで聞かせたりして、直していくうちに上手くなります。これら二つのタイプの方とも、自分は文章が苦手と思っているのですが、それを強みに変換できるポイントがあるとすると、それは、思いです。綺麗な文章よりも、 多少構文が変でも荒削りでも、思いがある文章の方が人は心を動かされます。文章が下手だからといって書かないと、もっと下手になります。かっこよく書くよりも、あなたらしさが伝わる文章の方が、読んでいる人は10倍心地よく読めると思えば、文章を書くことのハードルが下がるのではないでしょうか。3. 生徒さんが思わず読みたくなるブログ文章のコツ。私はクライアントに、開業して半年ぐらいまでは、1日1つはブログ記事を書いた方がいいとお勧めしています。理由はいくつかあります。一つ目は、未来の生徒さんに認知してもらうよう露出を高めるため。二つ目は、賑わって活動している感じを伝えるため。三つ目は、文章力向上と書くことを習慣化させるため。ただし、せっかく毎日頑張ってブログ記事を書くのであれば、集客につながったり、共感してもらえる記事の方がいいですよね。では、どんな記事なら思わず読みたくなるものなのでしょうか。ここで人の根源的な欲求についてお話ししたいと思います。人は自分の得、メリットになることに興味があります。ブログ記事も当然、生徒さんにとってのメリットが書かれている方が反応がいいですし、興味を持って読んでもらえます。では、生徒さんにとってのメリットとは何か。具体的に2つの例をお伝えします。1. 知識欲を満たすこと。興味がある領域で専門的なことや自分が知らないこと、知りたいことについて書いてあるブログは人気になりますし、感謝されます。私のパンのブログで過去5年を振り返ってみると、人気の記事は中種法とパンニーダー、パンコネキの記事です。ハウツーは、いつの時代でも求められる記事だと言えます。2. 教室の風景、通っている生徒さんの感想。生徒さんの感想を一番いただけるのは、レッスン終了時です。試食時の雑談タイムなどを利用し、上手に感想を引き出す質問をしましょう。例えば、習った料理をどんなシーンで活用できそうか。今日の料理は家で簡単に作れそうか、誰に食べさせたいと思うかなどをさりげなく会話の中から引き出します。これらの声をアレンジして記事にすると、レッスンの雰囲気がよく伝わります。ただ漫然とした外出の記録や食事の日記では、面白みに欠けるので読んでもらえません。読み手が興味を持つ話題は何なのかを考えて書いていくと、生徒さんに好かれるブログになっていきます。4. 一目見たら忘れないキャッチコピーの作り方。文章とキャッチコピーは一見そんなに密接な関わりがあるように感じられないかもしれませんが、実はとても深い関わりがあるのです。キャッチコピーは人の注意を引く宣伝文句であり、ネットで集客をしていく場合には、特に重要な役割を果たします。例えば、ブログの記事のタイトルやホームページのタイトルなどに使う場合に、キャッチコピーの能力が集客を左右します。なぜならば、興味を惹かれるタイトルか否かで、その先を読むか読まないかを瞬時に判断されてしまうからです。その先の文章がどんなに素晴らしくても、内容を端的に紹介するタイトルが興味を引かないものだと、その先を読まれることはまずありません。中には本文以上にタイトルに気を使って作り込む人もいるぐらいです。だから、キャッチコピーを作るスキルはとても大切なのです。では、一目見たら忘れないキャッチコピーはどうやって作ればいいのでしょうか。主に、キャッチコピーが持つ役割は3つです。1. 興味を引く。アトラクト。2. 特徴を伝える。キャラクタリスティクス。3. 行動を促す。アクション。ACA です。1、興味。パッと見て気に留まるもの。例えば数字とか希少性とか限定性のあるもの。例えば、残席1席、1日10個限定、春限定特別仕様など。限定感に人は弱い。2、特徴。他と比べた時に目立つ優位性、新規性、特徴的なメリットなどを伝えるもの。例えば、日本でただ一つの、今までにない、究極の、など。少し強めの言葉がわかりやすい。3、行動。簡単にできる、悩みが解決できるなど、説明とメリットで行動を喚起するもの。例えば、3分クッキング、疲れない、明日から変わる、など、行動を想像させる。この3つのポイントを意識するだけでも、キャッチコピーは書きやすくなります。では次に、キャッチコピーを作る手順を具体的にお伝えします。例えば、私のパン教室の春のイベントレッスンに生徒さんを呼びたいとしましょう。まずはタイトル。最初に興味を引かなくてはいけませんので、たった3席のみ限定受付。春限定桜の香りバゲット特別レッスンとつけてみます。春の桜の時期のたった3席であるという限定性を強調します。次に特徴。今までに食べたことがない、芳香なアロマを感じる究極の味わい、として、桜の香りが特徴のパンであることを強調します。イメージは、桜の花の香りとパンの香りがミックスしているようなパンです。最後に行動を喚起します。お花見に花を添えるサプライズの一品を作れるあなたになりませんか?と。いかがでしたか?香りが想像できる桜のバゲット、作りたくなりましたか?今回はわかりやすく、少し強めの言葉で書いていますが、キャッチコピーは多少言葉が強めの方が伝わりやすいことが、なんとなく理解していただけたかと思います。キャッチコピーを作る際に、もう一つ注意したい点があります。それは、キャッチコピーと行動フローをつなぐ文章を意識することです。キャッチコピーは、その名の通り、最初に心をつかむ文章です。そしてその後に本文が続きます。その本文の終わりには、生徒さんに起こしてほしい行動を書きます。具体的には、電話をかけてもらうとか、申し込みボタンを押してもらうなどです。ですから、お申し込みはこちらから、などという文章やボタンが文章の最後に置いてある必要があります。ウェブサイト診断をするときに一番気になるのは、このゴールの行動を喚起する部分が抜けていることです。そのために生徒さんを逃しているサイトも少なくありません。とはいえ、最初にまず興味を持ってもらわなくては話が始まりません。その観点で考えても、キャッチコピーが果たす役割はとても大きいのです。5. あなたの魅力を 180% 伝える、プロフィールの作り方。新しい生徒さんが教室をウェブで探すときに、どこを見ているかご存知ですか?私が自分のホームページを解析ソフトで分析すると、1、レッスンメニュー。2、お客様の声。3、プロフィール。この順番で見ている傾向があることが分かっています。特に2、お客様の声と3、プロフィールは、ほぼ同じぐらいの興味の比重で見ているようです。実は先生のプロフィールにそこまで興味を持ってくださるのは、私の中では意外なことでした。ですから、体裁は整えていましたが、それほど力を入れて書いていなかったのです。この分析結果を見て、 こりゃいかんと慌ててプロフィールを書き直したという経緯です。クライアントのウェブサイトの訪問履歴を見ても、ほぼ同様の結果でした。でもこれ、自分が生徒さん、選ぶ立場になってみると、ごく当たり前であることがよくわかります。なぜなら、教室に何かを習いに行くということは、何を習えるかと同様に、誰に習うのかということも大切だからです。そう考えると、プロフィールも手を抜けません。あなたの魅力を生徒さんに 200% 伝えるためには、単に習った学校、経歴、資格だけではなく、人柄、思いが伝わるプロフィールの方が生徒さんの引きが強いです。具体的には、1、現在、どういう思いで教室を運営しているのか。2、過去、教室を作りたいと思ったきっかけの出来事。3、未来、どんな生徒さんと楽しく教室を作りたいのかという未来の展望。この3つを順番に物語のように書いて、最後に経歴があると、より深みのある、共感してもらえるプロフィールになります。6、絶対に知っておきたい、書き手と読み手の目線のズレ。私はコンサルタントという職業柄、クライアントのホームページやブログをチェックする機会も多いです。その時に、いつもお伝えしていることがあります。それは、書き手と読み手の目線のズレです。具体的には、これぐらいは知っているだろうという書き手の目線と、これって何ですか？わからないです。という読み手の目線です。ここで言う書き手とは先生であるあなたで、読み手とは未来の生徒さんということになります。まず一番大きなズレになるポイントは、専門用語です。あなたはすでに先生になっていろいろと勉強してきているので、その業界の専門用語をたくさん知っていますし、無意識に日常的に使っています。そのため、それが専門用語であるのを忘れてしまっていることすらあります。でも未来の生徒さんは、これからその業界のことを学ぶ人なので、その言葉すら知らない場合もあります。可能な限り、誰にでもわかりやすい平易な言葉で書いていくのが、親切な文章の書き方です。よく言われているのが、小学校6年生でもわかる言葉。という例えです。池上彰さんは、わかりやすい話をするジャーナリストとして有名ですが、それはわかりにくい領域の政治経済のニュースを、わかりやすく、楽しく解説してくれることで人気になりました。先生がホームページで書く文章も同様です。専門用語をなるべく優しく書く工夫と、思いやりを持ってください。もう一つは、自分の中で、これくらいはわかるだろう、と省略することも、ズレになります。しつこいぐらいに親切に書いて、やっと読み手に理解してもらえると思っていた方がいいです。読み手側に、見ない、読まない、信じないという前提があるとするなら、書き手側がわかりやすく理解してもらえるような文章を書くという姿勢で取り組むと、伝わりやすい文章になっていきます。